はい、
はい、
今日はですね5月の31日ということで、はい、本当だったらね、昨日からプレリリースパーティーということで大阪で昨日やって、今日は名古屋で、やってたはずなんですけれども、こんな感じなんでね、なんかねでもみんなにお伝えしたいということでトークだけ、
そうですね、
3人でね話して、うん、でプレリリースパーティーは本当何をするはずだったかというと視聴会、
うん、
で視聴会やって、トークやってミニライブをするというフロアライブをするっていう、ね、感じだったので、うん、それはできないので、まあ、トークだけでもお伝えしたいなと。
そうですね。
だからでも本当を言うと、うん、実はここに本当に今日商品が上がってたはずなんだよね。
そうだよね。
確かに。で、そのライブ後に、物販で売るはずだったから、でも、実は商品はまだ上がってません。
ません。
まあ、こういう状況で、ちょっとライブがキャンセルになったんで、その分、時間をかけてね、じっくり作ったわけですよ。
そうですね。
はい。まあ、その分どうなったかというと最高のものになったわけですけどね。ということで今日は、昨日が、結成から2019年の年末まで話したんで、今日は2020年から今日まで、約5ヶ月の話をめっちゃ合ってないけれども濃い、
はい、
したいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
この声は近藤です。
一応、はい、そうですね、周平です。
はい、エブリシングブレイクスで好きな曲は、雷鳴とキッズミールです。
何です
か、ヒロです。意味が、あいつ何言うてんのか、全然分からへんわ。
酔っ払ってきました。
緑色です。ま
あ、はい、今のはヒロです。
ヒロです。はい、
ヒゲが生えてるのが周平です。
絵がないっつうのよ。絵がないっつうのよ。
ということで、まあ、はい、2019年にようやく、まあ、うん、さあ、レコーディングしようっていうのを決めたわけですよね。うん、で、
そうですね。
で、スタジオとかを決めようっつって、まあ、スタジオどこをしようかっていう話もあったんだけども、その時にね、周平くんか、周平くんが言ったんだ。アンズの忙しい、ね、アンズの CD 俺すごい好きなんですよとか言ってたから、うん、あ、じゃあ、忙しい、すごい知ってから、あ、じゃあ、アンズどこでレコーディングしてくるか聞いてみるわ、つって、だ忙しくんがすごく言ってくれて、うん、で、スタジオクルーソーっていうところをね、
はい、
教えてくれて、あれ、どこだっけ、札、
うん、まあ、調布ですね、ほとんどね。
札、
うん、
で、レコーディングしに行くのが決まったのが1月末からか、うん、なんで、
うん、
とりあえず1月はそのレコーディングのリハをしたんだよね。
そうですね。
そうですね。
うん、
もうだからでも1ヶ月できたから結構良かったよね。レコーディング前に
うん、
さ、ほらライブのリハばっかりだったから結構ライブを想定した、うん、まあ、うん、リハして、じゃあ本番通りの曲順でやろうみたいな感じで、
うんうん、
ライブ、本当にライブを想定したリハばっかりしたけど、うん、今回ここでちゃんと、じゃあ音を取るっていうことで、うん、まあ、テンポを決めたりとかさ、
うん、
なんかじっくりできたから、あれは本当に、よかったよね。
うん。
バンドとしても。
そうですね。なんか、曲順、そのアルバム、まあ、それは、なんていうの、出来にもよるんですけど、うん、まあ、アルバムを想定して曲順も決めて、まあ、その流れでどうやって撮っていくか、レコーディングっていうのはそのただ3人の音を撮るだけじゃなくて、それ以外にいろんなものをこうオーバーダビングって言って足していけるんですよね。だから、まあ、そのオーバーダビングをするときっていうのは、近藤くんが、まあ、例えばですけど、こう、なんか弾くフレーズがライブと違うとか、まあそういうこともいっぱいあるわけですよね。まあ、そういうことも全部加味した上で、この曲はこう弾こう、ああ弾こうとか、うん、みたいなこともじっくり考えられてよかったですね、あれは。
そうね。
うん。
なんか結構、今までだと週1でリハをしてたところが、うん、まあ週2、週3ぐらいでね、
そうですね。
まあ、レコーディング用のリハをするってことで。で、多分、その間にライブもやったんだけど、ちょっと変わってきたよね。ライブ自体もね。
そうですね。もうあの辺から、なんだろう。なんて言えばいいんだろうな。いい意味で、なんか落ち着いて、落ち着くっていうのは、なんか、落ち着いちゃうっていう、丸くなるっていうわけじゃなくて、なんかどっしりと、なんかライブも構えてできるようになったような気がしますね。
ね。
うん。
そういった意味を含めてやった上で、1月の28だっけない、うん、?3 日間。
28、9で、8、9、30です。
そうだよね。で、でその時は、まあ、今回は周平君に、レコーディング、ミックスとかは全部お願いするんだけども、うん、で、うん、ただ、レコーディングの、最初の取りっていうのは、主役もベースを弾かなきゃいけないし、それも自分でやるのはやっぱちょっとあれだから、それは、主役から、俺がいつもね、一緒にやってもらってる、アタカさんっていうエンジニアの人がいるんだけども、アタカさんにちょっと取りの、その3日間の時には来てもらえないですかねっていう話をもらって、おお、ずっと、アタカさんすごい信頼してるから、すごく合うと思うよって話をして、アタカさんもここでね、OK してくれたんで、アタカさんに来てもらって。
そうですね。
で、うん、やったわけですよ。ちょっと
笑
って、なんで笑ってる
の？これ笑っちゃうよね。でも、まあ、わからないでもない。それはわからないでもない。
で、初日、
うん、
頑張って撮ったわけですよ。
はい。
はい、最初に、周平君があれだ。まずを曲順通りに撮りたいって言ったんだね。
そうですね。
だから、その時は多分1曲目が OK だったんだな。だから、じゃあ1曲目に OK を取ろうっつって、うん、OK を取ったの。ね。音、うん、決めをして。
あ、ミュージックじゃない？
あ、じゃあ OK じゃん。OK じゃん。ミュージックですね。そうそうそう。ミュージックを取った。
うん、
で、まあ、レコーディングっていうのはさっき周平君も言ったように、まあ、ライブとは違って、ギター一本だけじゃなくて、ダビングができるわけですよ。ね。だから、ダビングができるから、俺がやりたかったのは、ギターを取ったら、もう一本同じギターを取って、それをステレオで鳴らしたいっていうのがすごい、もう、ギタリストならではなんだ。
皆さん、これね、すごく、あれなんですよ。上等手段といえば上等手段なんですね。
誰でもやってこない。
うん、別に近藤君が発明者でも何でもなくて、多分でも近藤君が多分ずっと聴いてきた憧れた音楽がもうね、もう両方のスピーカーからガーッと鳴るっていうのが、多分近藤君はもうやりたくてやりたくてしょうがなかったんですね。
はい、で、3人でね、リズム取りして OK って言ったから、うん、じゃあ、うん、俺ギターもう一本重ねていいっすかっつって。もう一本重ねて、うん、で、コントロールルーム戻ってきて、で、それを爆音で聞いたんですよね。
うん、
ミュージックを聞いたときに、もう聞き終わったときに俺が、俺がやりたかったのはこれだった
んだよ。ハ
ットをステップで鳴らしたかったんだって言って、二人が
起きてくれて、もう、心の叫びね。
最高でしたよね、あれね。
数をステレオで鳴らしたかったんだって言って、ただそれが俺の中ではもう残って、で、なんかアルバムタイトル何しようかなときに、あ、これだなと思って。
それ、あれじゃん、いや、その場で、俺はファズをステレオで鳴らしたかったっていうタイトルにしたらって、近藤君に俺。
さすがに日本語じゃなと思って。で考えたタイトルは、まあ、明日お伝えしますけれども。いや、でも、そのレコーディングですね。で、3日間だったんだよね。
そうですね。
で、3日間で、ドラムは、まあ、ギターはその後でも取れるけど、ドラムはそこでしか取れないから、結構緊張感あったよね。
相当ですね。
で、一応今回12曲取ろうって話をしたから。
そうですね。
で、初日が実は、だから12曲を3日間だから、4曲、4曲、4曲いけばいいんだけども、
そうですね。
確かね、初日ね、2曲ぐらいしか。
2、3曲でしたね。2、3曲でしたね。
たんだよね、うん。で、やべえなとも思いつつ、まあ大丈夫だろうと。 思って帰ったわけですよ。ね、はい、あの帰って、あ、で、まあ、でもいい音で撮れたし、もうミュージックもステレオで撮れたし、かっこいいじゃんと思って、ご機嫌で帰って、家に帰って、だからなんか留守電が入ったのよ。あ、留守電が入ってる。あ、また周平君がこう、最高でしたねっていう、あれを入れてるのかなと思って、聞いたら、あたかさんからで、あたかさんから、なんか、うち帰ったら熱出ましたみたいな。
そうですね。
もしかしたら、あの、インフルかもしれませんみたいな話があって、マジですかみたいな。いや、でもね、やっぱそのね、インフルでとかでも、だからやっぱね、まずいし、それはやっぱないから、まあ、それはもう本当に無理しないでくださいって話をして、聞いたんだけども、わあ、どうしようってそこで思って。
初日から波乱でしたもんね。
で朝起きて、どうかなと思ったら、朝10時ぐらいにあたかさんが電話って、やっぱりインフルでしたっていう話になって、そうか、じゃあちょっと休んでくださいってことになって、あたかさんが来れなくなりました。
うん、
さあ、どうしようかってことで、うん、3人ね、
はい、
もう、発されたわけですよ。
そうですね。
頑張ったな、おちら。
いや本当にその前日ね、一緒日に全部そのマイクのセッティングやらいろんなまあ調整を高さんがやってくれてたから、はい、まあ 逆にその次はね西村さんって言ってそのクルーソーのエンジニアさん、うん、がたまたまスケジュール空いてて、
それもよかった、
うん、で実はねピロートのことをすごい好きだったっていう。
あれは持ってたとかですね。
人だったんで、もう、全然やりますよ、みたいな。
そうそう。で、それも、最初行った時はそんな話してなかったから、それで、スタジオで話したら、小野さんってどんなバンドで、俺昔ピロートってバンドで、ピロートって言って、
皆さんにこれお届けしたいんですけど、この近藤君の今のこの姿ね、この姿です。まさかスピーラウトの近藤君とはちょっと思わないかもしれないですね。
あ、やっぱな、まあ、メキシコのマフィアに逮捕するぐらいなルックスをしてます。なんだろうね、俺今の
変装で変装。
変装。
星の仮の姿といいますかね。
でもなんか西村さんに後々に聞いたら、そのミュージックがすごいなんか雰囲気がすごい良くて。
うんうん。
なんかだからずっと聴き入っちゃったとか言って、
あ、
うん、なのでなんていうか、あ、このバンドのレコーディングになんか何でもいいからなんか参加できたらなっていうふうに思ってたみたいなんですよ。思ってくれてたみたいですよ。
うん、嬉しいね。
うん、
で2日目、
うん、
で2日目結構頑張ったんだよな。
頑張った
頑張りましたね。
頑張った
っていうのが3日間で、うん、3日目がギターのダビングもしなきゃいけないから、ヒロが取れる的な、昼ぐらいまでには終わって、ドラム取りは終わってほしいなっていうのがあったから、
そうですね、
うん、3日目のね、
うん。だから2日目にあの頑張りはすごかったね。
すごかったね。
6曲くらい取った
?6 曲くらい取ったと思います。
6?
はい。
そうね、6曲くらい取ったっけね、うんうん。まあ、まさに叩き上げですよ。うん、
かなりガテン系でしたね、あれは。
うん、基本的に今、エファニーのレコード、多分この先もそうだろうと思うんだけど、なんかそんな構築構築で作っていく、計算計算で作っていくって音楽じゃないから、2テイク、要は A と B を取って、で、2人、で、3人で、どっちみたいな感じでパッパッと決めていく。まあ、大体、なんていうかな、意見が分かれそうなんだけど、割と3人とも、その辺の感覚が近いんで、これ絶対 A だよね、とか、みたいな感じ。だから、まあ、それも進行が早かった理由の一つかなと思うんだよね。
即断即決が流行ってました
か。即断即決。
だから、そうそう。だから、なんか西村さんが休む暇がなかったっていう。
ないね。タバコもろくに吸わせてもらえないみたいな、ね。
めっちゃ長いタバコ残ってんすよね。
普通結構さ、なんか、休憩ってみんなするんだけど、うちらもしなかったからね。
しないね。
ちょっと
全くしないですね。
さあ次行きましょうかみたいな。なんかスパルタ式だったよね。
完全スパルタ。本当にもう申し訳ない
とか。休ませてくれよって絶対思ってたと思うけど。
絶対思ってると思うよ、あれ普通は。
いやで、ヒロも頑張って、12曲取って、で、その後、俺がギターの、まあ、スタジオでしか取れない、ギターのアンプで、でかい音で取ったり、フィードバックとかは、スタジオでしか取れないから、で、頑張ったね、それもね、俺ね。
いや、相当頑張ってましたよ。
面白かった。
でもね、
よかったね。
あれはね、でも、周平君がやっぱり音作りを全部してくれたから、アンプとか、俺な、基本的に何もしてないのよ。
そんなことはないんですけど、
音作りはちゃんとしてくれるから、あと、俺は弾くだけだったから。
いやー、やっぱそれを撮ってる最中の、聞くじゃないですか、コントロールルームで。
うんうん、
あ、こうなるんだっていうのが、もう目から鱗で、すごい良かったですね、うん、曲がなんか、あ、こういう風になるんだっていうのが。ね、うん、すごい良かったっすね、あれ。あのギターダビング。
でもね、ギタリストの気持ちがすっげえ分かった。
やっと
めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいね、ギタリストってね。
楽しいねって。
いっぱい取れた声、どんどん足して、ギターを、バッキングを足したり、うん、ソロを弾いたり、フレーズを足したり、なんかめっちゃ楽しいな、ギタリストって。なんでこんな楽しかったのか、ギタリストみたいな。
なんか、目に見えてほら、結果が出るからさ。
そうそう
。だから、楽しいんだろうね。
世界観がバッと出てくるから。
確かに。これの即断即決は本当に映像に残したかったなと思いますね。音色決めて、はい、もうそのさっき言ったエンジニアさんのね、西村さんが、まあ、そろそろ音色作りだから時間かかるだろうと、ぐらいかかるのかなと思って、そしたらもう2分ぐらいで音が決まって、はい、これで、みたいな。もうですかみたいな。
いやでもあの3日間は楽しかったね。
最高でしたね。俺ちょっと途中で帰ってしまったんですけど、本当に最後の方まで見たかったですもんね。
楽しかったよ。
あれちょっとで帰った後に聞くじゃないですか、
うんうん、
すごい増えてるんですよ音が。そうか、ね、あこれとかもうすげえ一緒にいてその現場に立ち会いたかったなと思ったんですよね。
うん、
すごい良かった。
あ、なんか、
いい
なんだ、
ね、
なんかね、何やったっけな、人とはかな、
う
ん、のなんかダビングしてて、まあ普段近藤くんが弾かないフレーズがあって、で近藤くんこういうフレーズなんか本当に朴訥としたねフレーズをポロッとこういう感じで弾いたらどうみたいなアイデア出して。で今度僕がそれを弾いてさ、なんかでそれを俺はコントロールームで聴いてて、もうそれでもなんかもうボロって涙が出たりとか。で、まあ、それならいいんだけど、なんかでそれをプレイバックして近藤君が今度ね、なんちゅうギター置いてコントロールーム戻ってきて近藤君聴いたら近藤君もなんかうっときてる感じとかあった。これなんかもうヒロいたらなとかみんなもうあいつのことやから号泣やろなとか言
って、いやまあ多分泣きますけどね。
いやなかなかそんなことないよね、レコーディングしててっていう。
うん、いや、うん、今3日は濃かったね。
濃いね。
濃かったですね。
本当に濃かった。
うん、
周平さんが東横インに泊まる事件もあったじゃないですか。
それやめとこう。それこそね、こっから先は課金だよ。
課金システム。
こういう時に使えよ。
課金タイムの時にちょっと申し訳ないんだけど、俺なんかバッテリーが切れそうだから、ちょっと電源取ってきていい？
いいよ。
喋ってて。
喋っててとか言って。ちょ、
そんな自由なことあるんすか？
いいんじゃないの。まあ、
最高です。
まあ、とにかく、なんていうの、3日間、うん、そう、まあ、割と壮絶な、やっぱり12曲撮るってね、なかなか3日間じゃね。
相当タイトですよね。
そうなんだよね。だいぶ時間、タイトだし、そこで、なんていうかな、まあ、なんだろう。なんか時間かけなきゃならないとこと、そうじゃないとこと、まあ、いろいろあるんだよね、レコーディングってね。
そうですよね。
まあ、だから、なんだろう。まあまあ、まあいろんな意味でマイファニーらしいレコーディング3日間だったのかなっていうふうに思っちゃ思うかなっていう。
そうね。
うん。感じだったかな。
それが1月の。
18、29、30ですね。はい。
で、そこから2月に入って、歌取りと、ギターダビングを、シュエ君ちでね、俺が、ここからまたシュエ君ちの俺が通い、
そうですね。
でも結構ね、それってなんか俺懐かしいのもあってさ、
懐かしい。ああはいはい。
エブリシングブレイクスの時っていつも歌取りは周平くんちでやってたから、
そうですね。
はい、もう大体歌取りは2人でやってたから、で、そんな中で俺としては周平くんは俺の歌をもう本当知ってくれてるから、ジャッジとジャッジだったり、そういうのを任せられるっていう安心感があるから、すごいやりやすかったっていうか、
あ、
まあ例えば俺が歌うじゃん、
うん、
歌うと主役が、あ、もうちょっとこんな感じで歌ってみたらどうですかみたいな、ちょっと適切なアドバイスをくれるっていうかさ、なんかそういうのが良くて、なんかもう最初はね、12曲歌うの大丈夫かなと思って調子良かったんだけど、だんだんほら声っていうのも生もさ、出なくなったりするから、か、ここで歌うか歌うまいかっていう判断を二人で、
そうだね、
二人、今日はやめて中華行きますかみたいなとか、
そうそうそうそう、中華行きますかじゃねえよって話だけど、まあでも、
で最初周平君が連れてきてくれた中華がめっちゃ美味しくて、
僕も一回行かせていただきましたよね。
そろそろ行っちゃう？
はい。行っちゃう、そろそろ行っちゃうって何すか、何すか
それ、ね、みたいな感じ、ね、で、
あとはそのギタリストとしてレコーディングさせてもらったの、本当楽しくてさ、で俺がやっぱありがたかったのは、ほら俺のわがままで今回全部ギター俺に弾かしてっていうのを言ってて、というのはギタリストとしてはさ、音楽周平とかもう数段キャリアも経験もあるしできるから、多分周平君は弾きた、俺が弾けばもっと良くなるんだと思うことが多々あったと思うんだけど、
それはないかな。
いや、でもなんか俺が多分言ったからかもしれない。一回もそれ言わなかったんだよね、周平君は、俺弾きますよと言わずに、なんかアイディアをくれんのよ、周平君が。
も
っと、いや、この曲で、あ、例えば近藤君なんかこういうファルセットじゃない、あれなんつんだっけ、パンパンパン、
ハーモニクスとか、
ハーモニクスとか入れたらどうですかって言って、こうパッと聞いてくれるんだけど、ああいいなと思って、でも俺はどっちかというとそこから自分のやつをやろうと思って考える、結構フレーズこうなんか、その周平君が弾いたのを元に俺流にアレンジしてやりたいと思って、それをね、周平君はね待ってくれるんだよね、普通の人、ギタリストだと、いや、これがいいからコーヒー行けばいいじゃないですかっては言わないの、ね、シュン君って。言わずに、なんか俺が考えるの、なんかずっと待ってて、で、俺が、これがいいかなと思ったら、これどうって言ったら、いいっすね、つって。で、なんでそれを取ってくれ。だから、俺にとってはね、最高だったんだよね。っていうのが、やっぱ自分でやったっていう気持ちになれるからさ。
そうなんだよね。俺、まあ、長年ね、いろんなレコーディングを、まあ、やらせてもらったりやった中で、その、なんかミュージシャンとして、この人は上手いから、この人の方が早いからって言って、仕上げた作品っていうのは、後々ね、なんかね、愛情を持てないことが多くなっちゃうんだよね。で、今回、もう本当にアルバムは俺は一音たりとも弾いてないし、すべてギターのことはもう近藤くん、が全てやるっていう。で、多分その近藤君が何年かしてね、このアルバムを聴いた時に、要は一切誰の手も借りてないわけで、まあそれに対して何て言うの、多分いつまでも愛情が残る まあ、ヒロのドラも当然だけど、うん、自分が全部やったっていうことが多分ねすごい大事なんだよね。だからね、うまく弾くとかね、早く仕上げるなんかね、そんなもん、なんちゅうの、そういう音楽がやりゃいいんだよ。まあ、やる必要はないんだよ、そんなこと。うん。うん。だから、全部近藤君に任せたし、で、近藤君のギターは近藤君にしか弾けないんだよね。これ、ちょっと楽器やった人間だったら分かると思うけど、なんかコードなんか弾いても、誰が弾いても同じように聞こえる、うん、コードっていうのは和音でね、じゃーんとか弾いたら、誰が弾いたってその同じだよとかって言う人もいるけど、俺は絶対違うと思ってて、近藤君の押さえ方、近藤君の、まあ、右手と左手、うん、っていうのは世界に1個しかないんで、
うん、
それを絶対に生かすべきだと思ったから、うん、僕は一応もう弾きませんでした。
泣いていいかい。
でも本当そうなんだよ、もう俺が言うんだから。ちゅうか30年やって、30年どころじゃないか。やっていくんだから間違いないよ、うん、ただやっぱり、うん、あの時のファーストこうだったなって、なんかそれがみんなの心にもなんか絶対届くものになると思うし、うん、そうじゃないといけないでしょ。
ね
ね、
いいね、そう、
うん、
いやいい時間だったよ。俺、2月さしても、でも逆に言うと、2月にそれが全部終わっててよかったなと思って。
本当そうだよね。
例えば、でそこからコロナのことが始まって、で3月は結構、俺がツアーだったり、マイファイルのライブもあったし、ツアーもあったし、で一応そういうのもあったから、2月中にそれは終わらせておきたいなってね、修正君とも話してね、3月頭までには、その、俺の歌取りは全部終わらせて、ギター終わらせておきましょうねっつって終わらせてからの俺のツアーとかだったから、うん、あ、今思うとはよかったと思う。それがずれ込んでたら、
うん、
あ、もっと先に伸びてたかなと思って。
そうだね、
うーん、
うん、
でそれが終わって3月からが地獄の周平
いやー、でも工程はね、なんか、まあ、その、まあ、わからないというか、なかなかこれはお客さんには伝わりづらいお話だと思うんですけど、なんか、レコーディングされたものを、そのね、撮ったものを、今度、音を調整していくわけですよね。だまあ、その時に、こう、こんなに難題に立ちはだかられるレコーディングっていうのは、僕、史上初で。気になるところがあったりとかで、僕の中でミックスっていうのはさっき言ったその音色を調整したりバランスを取ったりっていうことに関してなんですけど、2点だけテーマもうはっきり決めていたっていうのが、まず1点、ライブを見に来てくれたお客さんに対して遜色のない音源を作る。でこれから来てくれるであろうお客さんに対して、うん、ライブを見た時に音源と遜色のないものを作る、
うんうん、
これがまず1点、
うん、
2点は、うん、太く作る、
太く
ぶっとく作る、
うんうん、
聞いた人がすごい迫力を感じるような音源、
うん
うん、もうこの2つは絶対にその2つに合わないものはもう全て排除するっていう、
うん
うん、ことに心がけてやったんで、
うん、
非常に時間がかかりました、それは。
そうね、
うん、
だから
うんうんうん
うん、何、
近藤君どうぞ。
いやいやいや、喋って喋って。
あ、本当。で時間をかけた作品っていうのはやっぱりそれなりの良さと悪さがあって、
うんうん
うん、時間がなかったからない作品、時間かけなかった時間なんていうかな、レコーディングっていうのはそれなりの良さも悪さもあって、
うんね、
うんうん、だけどね、なかなか難しいんですよ、そのいいところを引き出すっていうのは、
うん、
で時間のある中で、
うん
うん、やったレコーディングなのに短期間でまとめたような音になってるっていうのが、なんか僕にとって今回誇れる、
うん
うん、なんか音作りになったかなとは思えるんですよね、
うん、そうね、
うん、
だって、
うん、
うん、その2月に一応3月頭か俺撮り終わったけどさ、
うん、
じゃあ音すぐ聞かせてくれるのかなと思ったら3月中は一切聞かせてくれませんでした。
そうですね、
というのが多分3月中は音の整理をしてたんだよね、ずっとね。
そうです、要は料理で言うと下ごしらえをやってる状態です、うん
ね、はい、でそこで聞かせても多分俺が あだこうだ言ってもいや、まあ、そこまでなんかだから一切聞かせてくれなくて、
うん、
でそれで1ヶ月経っていつから聞かせてくれるんだろうなと思ったら4月か、やっぱもうこういう状況になって、ね、その1ヶ月仕込みが終わった後にちょっとずつ今日小野くん何聞きたいとかっていう、いや、やらしいんだよこの人が何聞きたいとかっていやいや、あんたもいいから聞かせろよみたいな
確かにね、確かに。いやでもやっぱりそのなんかあのまずメンバーがさ、これ最高じゃないって思えるも音にしないとさ、なんかお客さん、その先のお客さんにさ、どうよこれっていう感じでやっぱり聞かせらんないでしょ、うん、だからそのまずメンバーの納得っていうのが絶対大事で、うん、だからなんていうかな、まあ僕と近藤君はね、そのエブリシムレグスでやってるから、まあなんとなく近藤君の好きそうなっていうのはなんかわかるけど、でもやっぱりほらギタリストとしてはデビューアルバムじゃない、そこを大事で、ギターをでもこんなにギターでかくしていいのかっていうぐらいでかくして、うん、でね、そうするとね、いろんなもんがマスキングって言って、まあこう覆いやってしまってギターの音量にドラムが負けちゃうとかね、ベースが負けちゃう、歌が負けちゃう、いろいろある、せめぎ合いがあるわけですよ、うん、だからでもやっぱり近藤君としてはギターをやっぱりさっきも言った、ね、あ前回言ったね、俺はステレオでギターを鳴らしたかったってわかる、あの手をグーにして膝をこうボンボンでする感じ、それをさ生かさなかったらまあやっぱりじゃないからさ、
うん、
だからそのなんか両立みたいなところで、俺は絶対に歌をが埋もれてるっていうのはもう許せないんで、うん、それできっちり歌も立たせるっていうミックス、うん、そうね、音作り、うん、に全部終始したというか、だからちょっとあれね、こんだけギターでかくて歌立ってる、歌がちゃんと聞こえるあの音楽 CD あるんだったらお客さんにちょっと何だよ聞かしてくれって感じ
俺の前に持ってこいよみたいなね、
あ持ってこいよあぐらい自信あるかな
よし、じゃあですね、
うん、
今日はちょっとじらす感じで終わって、
うん、
明日
じらす感じで悪いやつやな、
ね、あ明日じゃない、次は三茶のカムトゥゲザーで6月7日にね、そのこのプレリリースパーティーやるはずだったんで、うん、その日にもう一回アップしますので、その時に最終マスタリングの話とそれと、じゃあその時にアルバムタイトルと曲順を発表しましょうかね、
うん、そうですね、いいですね、
なんで、はい、でそこからいろんな、これからの情報も喋りたいと思いますので、
うん、
今日はこんな感じにして、
はい、
はい、じゃあ次回、6月7日を楽しみにしててくださいということで、よろしいですか、
はい、
はい、はい、じゃあまたよろしくです、
はい、
はい、またね、
また、
はい。